マタイによる福音書の25章、まあ、24章から ずっとあのイエス様は再臨についてお話をなっています。特にこのここにその再臨を待ち望む私たちにあのイエス様は繰り返し言われていることは、だから目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさいという言葉が何度も何度も出てまいります。特にあの24章の35節を見ると、この天地は滅び去ります、しかし私のことは決して滅びることはありません。そして36節は、ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません、天の御使いたちも子も知りません、ただ父だけが知っておられます。だから目を覚ましていなさい。イエス様、この再臨についての言葉の節々に目を覚ましていなさい。そしてその日その時がいつ来るか誰も知らないからですとイエス様はおっしゃっています。25章、このことは、ここの箇所は非常に面白いところでありまして、私たちは何度も何度も、伝道集会において、または、教会の礼拝において、そして、私の、記憶によれば、その前に確か話した覚えがある。でも、私たちは繰り返し繰り返し、再臨について、再臨、聖書にはたくさんの約束が書かれてあります。そしてその約束は全部後の世において成就されております。旧約聖書の教え、ただ一つ成就されていないことは、私たちの死後の世界と、それからイエス様が再びいらっしゃいます。そのことをご存知のように再臨と言ってますけれども、これはキリスト教だけの用語です。再びイエス様がいらっしゃいますよ。イエス様はこの地上で伝道なさっている時にもたびたび再臨についてお話をなりました。再び私は来る、一度十字架にかかって死ぬけれども再び私は来るんですよ。そのことをたびたびお話しします。イエス様が蘇って弟子たちの前でお話しされた時も、見よ私はすぐ来る、そのように話されました。そしてここにおいてはイエス様は、たびたびだから目を覚ましていなさいとたびたびお話しになっています。そして数々いろんなイエス様は知っているように、この大変例え話の上手なお方です。そしてここにおいては、ここにおいては25節1節見ますと、こう書いてあります。そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える十人の娘のようです。そして二節には、そのうち五人は愚かで五人は賢かった、愚かな娘たちは灯火を持っていたが油を用意しておかなかった、賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物を油に入れて持っていた。こう書いてあります。この油を私たちは特にペンテコステ派で大きくましては聖霊だと言います。そうです。その通りです。そしてもう一つは解釈の仕方があります。この油は 信仰であるという、私たちの信仰をいつもいつも目を覚まして、そして信仰に励んでいるならば、私たちが信仰を持っているならば、これいい加減な信仰ではなくて、教会に来るときだけ聖書を見る言葉を開く、もう一つの解釈の仕方は、この油は聖書の御言葉だという解釈する人もいます。どれも間違いじゃない、合っている、そうでしょう。神様のご聖霊、これも私たちには絶対必要なものです。そして神様の聖霊、イエス様が来るところの聖霊がないならば、私たちはイエスを主であると告白することはできないとイエス様はおっしゃっています。と同時に、私たちにいつも聖霊の火が灯っていないならば、私たちは信仰を保っていることはできないと言います。だから信仰と聖霊、聖霊と信仰告白、これは全部つながるものであって一つのものである、一つに例えることはできると言えるでしょう。ここに書いてあるこの賢い娘と愚かな娘、日本ではそんなことはしないですけれども、そのユダヤにおいては当時、まあ今でもそうする人たちはおるそうですけれども、当時ユダヤの国ではまず花婿のこの友人たちが花嫁を迎えに行く、花婿を迎えに行くんですね。そして花婿の家に、花嫁の家に、この花婿を連れてくる。そしてその時にやはり花嫁の友人たちが灯火を持って迎える。そしてその友人たちと共に、いわゆる祝宴のに入って、そのいわゆる花嫁と花婿を結婚をもう盛大に祝う、そういうの風習があるようです。日本ではそれこそまあもちろん地方によっては花嫁が行列を作って花婿の上にお越し入れをするということをやっている、その地方においてはそういうことをやっているそうですけれども、まあまあそれはそれぞれの風習風俗あって、そのどれがいいとは言えない、とにかくそういうことをする。そしてですから、このここに書いてあるように、花婿が来るのが遅れたので、皆うとうとと眠り始めた、この随分前からこの灯火を灯して待っていたんでしょうね。でも賢い娘たちは他にちゃんと油の入れ物を持って、その油をこの灯火の燃やすために足りなくならないように、そのもしもの時の準備をきちっとしていたということ。でもこの愚かな、ここに書いてある愚かな娘たちは、ここに書いてあるように、三節に書いてあるように、灯火は持っていたが油を用意しておかなかった。要するにイエス様がここで言いたかったことは、日頃の備えが大切なんですよ、そういうことを言っているんだと思います。そしてその遅れたので、そのいわゆるみんながうとうととして眠り始めたと。ところが夜中になって、そら花婿だ迎えに出よと叫ぶ声がしたと書いてあります。 娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火が消えそうです。そしてその時にこの賢い娘たちは用意していた油は自分たちの分だから自分たちも同じようにそのいわゆるその良いの油にも手をつけていたかもわからない。とにかくこのここに書いてあるのは9節、しかし賢い娘たちは答えていた。いいえ、あなた方に分けてあげることはあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のをお買いなさい。そこで買いに行くとその間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き戸が閉められた。そしてこの記事をそのまま言うならば他の娘たち、要するにあの愚かな娘たち、ここに書いてある愚かな娘たちは戸を叩いて私たちもあの入れてください頼んでも純説、しかし彼は答えて確かなところ私はあなた方を知りません。随分冷たいなと思うんですよね。でも天国というところはそういうところなんですよ。神様はあのここに書いてあります。だから目を覚ましてみなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。その時その時はわからないから日頃からきちっと準備していなさいよという、私たちの信仰もそうですね。イエス様がいついらっしゃるか私たちにはわからない。聖書もそのことを語っていない。だから私たちは日頃の信仰生活が大切なんですよ。日頃毎日毎日を大切に生きることが必要なんですよ。日頃から祈ってそして聖書を読んでそして信仰生活をしっかりと守っていることが大切なんですよ。このイエス様はあのいろんな例え話を用いて言ってあの話しておられるんですね。例えばここに書いてあるこの24章の37節、人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだりたびたびめとったりとついだりしていたいました。そして洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。ノアの物語私たちは知っておりますね。あの若い時その手巻き伝道を よくやっていた時 何度かこのノアの箱舟についてその手巻き伝道のメッセージに使ったことを記憶しております。ノアの時代人々は飲んだりここに書いてあるように、飲んだり食べたりめとったり嫁いだりをしていた。ノアがいくらあのいわゆる洪水が来るんですよ。だから皆さんも私たちと一緒にあの船を作りましょう。神様に帰りましょう。ノアは語ったことでしょう。しかし人々はやはりそんなバカなことがあるはずはない、頭から信用しないでこのいわゆる日常の生活を送っていたというんです。そしてここに書いてあるように全てのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。その子が来るのもそうのも その通り。あの、私が記憶して、ちょっと私の生きている間にもそういうこと、あの、この間のことのように覚えています。あの、再臨が来るから。あの、もうこの、この地上の財産はいらなくなった、いらなくなるんですよ。だから、その財、あなたの財産を全部教会に持っていらっしゃい。そのようなことを言って、あの、パニックを起こして、そして、その人々に、その、全部、あの、財産を寄付させて、そして、挙句の果て、その、詐欺罪で捕まった牧師の話、韓国の牧師の話を、あの、覚えております。そのように、私たちは、そのようなことでパニックになる必要もないけれども、日頃の行いが、信仰生活がいかに大切であるか、この場所において、このイエス様は語っておられます。私たちも、いざという時に、あの、慌てないように、あの、クート先生がよく、あの、よくじゃないですけど、あの、この、サインのことを話すのに、あの、電車を運転してるし、電車が、あの、運転手が突然取り上げられるだよ。そんな話をしたのを覚えて、記憶の片隅にありますけれども、うん、そのように話しておられたのを記憶しております。でか、だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないから。知らないからこそ大切なんですね。いついつ何時頃イエス様が再びいらっしゃるよ、そのことを明確に知っていたならば、私たちはあんまり日頃励まないと思うんです。知らないからこそ、いついらっしゃるかわからないからこそ、私たちは日頃から油断をしないで信仰のレーダーを張り巡らせて、そして聖書の中に、聖書は何を語っているか、私たちはクリスチャンとしてどのようなことをしなければならないか、するべきかを聖書の中から探って、そして少しでもその水準に近づけるように、私たちの地に宿っているお聖霊様を悲しませないように、毎日毎日を過ごすことは大切であるということを私たちは学びます。もう一度言います。だから、目を覚ましていなさい。あなた方はその日、その時を知らないからです。あの、4章の44節にはこう書いてある。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら、人の子は思うやけない時に来るのですから。書いてあります。そして、この42節には、だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないから。こう書いてあります。私たちもう一度心してイエス様がだから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないからです、知らないからダミを貪ることをしないで、いつもいつもその信仰の目を覚まして、私たちのうちにあるご聖霊様を大切にして、そして、この賢い娘たちのように、いつイエス様がいらっしゃっても、アーメン、主イエスよ、来たりません。出迎えることができるように、これからも信仰の道を歩んでまいりたい。そのように思います。アーメン。全能なる主よ、あなたに素晴らしい。